オ IR セミナー。この番組は証券コード8136東証プライム上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りします。お話はサンリオ IR 室リーダーの平山紗恵さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は6月21日に熊本で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8136東証プライム市場上場、株式会社サンリオ IR 室リーダー平山紗恵さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
まずはじめに、はい、こちらの表紙に、おりますキャラクター皆様ご存知でございますでしょうか。あの株式会社サンリオ、あのハローキティが主要キャラクターと言われておりますけれども、実は450のキャラクターを、保有しておりまして、あの今年2025年に、こちらの、左の方マイメロディ50周年、右側の、クロミが20周年を迎えまして、このように、表紙にも今期の決算説明資料として、掲載させていただいております。はい。本日はですね、ご覧の5つの項目についてご説明いたします。はい。まずはじめに会社概要についてご説明いたします。私どもの、サンリオの歩みでございます。1960年に設立いたしまして、1973年に社名をサンリオへと変更いたしました。その後、ギフト商品の販売であったりだとか、ライセンスビジネスなどを広く事業展開しまして、米国や欧州に拠点を設立した後、1984年に東証一部に上場いたしました。なお、現在の市場区分はプライム市場でございます。で、2025年5月に中期経営計画をアップデートいたしまして、長期ビジョン、みんなを導く東大にを発表いたしました。当社は2020年に第2の創業を掲げて以降、V 字回復を遂げまして、その後も力強い成長を続けております。2023年5月には価値創造ストーリーとして時価総額1兆円、営業利益500億円という10年後を見据えた目標を掲げさせていただいておりました。その後、世界中のファンの方々や投資家の皆様のおかげで、大幅な前倒しで達成するという快挙を成し遂げることができました。ただし、数字上の目標をは達成したものの、目指す姿の実現はまだ道半ばだと認識しております。10年後にサンリオが目指す姿を改めて定義しまして、長期ビジョンとして打ち出したいと考えております。私どもサンリオの企業理念、みんな仲良くでございます。この理念がサンリオという会社のすべて の根底にあるものであるということは変わりはございません。その理念の実現に向けまして、当社はビジョンとしてワンワールドコネクティングスマイルスを定義いたしました。一人でも多くの人々を笑顔にして、世界中に幸せの輪を広げていくというビジョンでございます。こちら の上からビジョンミッションバリューにあるように、サンリオは自身をエンターテインメント企業として定義しまして、次世代の楽しさであったりだとか喜びをみんなで競争していくというところを目指しております。はい、先ほども申し上げた通り、設立1960年でございます。今年で65周年目を迎えました。2024年10月には時価総額初めて1兆円突破しまして、こちら6月3日時点になっておりますけれども、 1.6 兆円を現在時価総額 1.6 兆円でございます。450以上のキャラクターを有しておると、先ほども紹介させていただいたんですけれども、昨年の2024年はハローキティが50周年を迎えるなど、長く愛されているキャラクターが多いのも特徴です。今年は先ほどの表紙に掲げたマイメロディが50周年、クロミが20周年、その他リトルズツインスターズ、皆さんご存知ですかね、キキララと、皆様から呼ばれているキャラクターたち50周年を 迎えております。そしてハンギョドンというあのキャラクター40周年を迎えている年で、あのかなり多くのキャラクターのあの周年になっておりますので、今年もアニバーサリーイヤーとして様々な取り組みを行っていく方針でございます。先ほどあの10年後を見据えた長期ビジョンを掲げていきますというお話をさせていただいたところに紐づくんですけれども、あのサンリオは将来的に目指す姿が IP プラットフォーマーの灯台であり、みんなを笑顔に導くために光を放ち続ける存在でございます。縦軸は先ほども少し触れましたけれども、サンリオ時間の広がり、そして横軸が笑顔になる人の数を表しております。あの東大の層はライセンス、物販、あのローカルベースドエンターテイメントという LBE というあの言葉がありまして、テーマパークやミュージカルショー、移動式屋内遊園地などある場所に赴くことで体験できるエンターテイメントのことを LBE とあの表現しておりまして、これらをあの全てあのエンタメの接点としてあの相当すると考えております。この東大はあの私どもの、あの企業理念であるみんな仲良くと結びついておりまして、あのつまり無限に高さも太さも広がっていくものとして位置づけております。そして東大の各層は各層ごとに異なるエンターテインメントがありまして、それぞれが独立して価値を持ちつつも全てが相互につながっていくことで、より高いあの深い体験が生まれまして、ロイヤルカスタマーがあの増加し安定基盤へとつながっていくと考えております。そのファンのロイヤリティの高まりに関しては、結果としてライセンスへの還元を意味していると考えておりまして、これまでよりも飛躍的にライセンスが太く育っていくことを目指しております。あのまたこの灯台にはサンリオのキャラクターだけではなくって、他社さんのキャラクターであったりだとか、あのクリエイターさん、あのイラストレーターさんがあのお書きになるあのキャラクターたちも乗ってくることによって、より多くの人々に笑顔を届けることができるように安定成長につながっていくと考えております。あのそのように終わりのないみんなを笑顔にするという目標に向けまして、この灯台をどこまでも高く太くすることをサンリオは続けていきたいと考えております。決算発表であったりだとか、あの IR としてあの財務数値をよくあのベースにお話しすることは多いんですけれども、その中で当社の特徴となるのが、あのサンリオが皆様に届けた笑顔の量を計測しているという指標で、私たちの大事な指標の一つでもあるサンリオ時間でございます。この1年間でも寄り添い夢中時間を合わせて約1000億時間、約 1.5 倍になりまして、営業利益だけでなくサンリオ時間も増加しております。例えば寄り添い時間ですけれども、年間販売個数にカテゴリーごとの単位時間を乗じて算出しておりまして、あのサンリオキャラクター、商品サービスがお客様の日常のさまざまなシーンでそばにある時間を計測しております。例えばですけれども、皆様のあのカバンにつけていただいているあのキャラクターあの1個であったりだとかも寄り添い時間としてカウントさせていただいております。右側にございます夢中時間ですけれども、あの検索時間やあの主なあのリアルの接点の滞在時間、またあの、デジタルの接点、あの例えば YouTube にの中でサンリオのコンテンツを見ていただいたりだとかする時間、滞在時間を算出しているものになっております。なのでお客様にこう何と言いますか、積極的に体験していただく時間として、あの夢中時間として掲げているところです。あのみんな仲良くという世界を達成するためには、まだ笑顔が足りていないステークホルダーの皆様にも笑顔を届けることで、サンリオ時間を今後積み重ねていくことが求められていると考えております。
これあの、はい、寄り添い時間で5割増えてるっていうのは、先ほどの東大のところでだいぶ2区大きくみたいな話ありましたけど、そういう効果が出てきてるっていうことになるわけですか？
あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。おっしゃっていただいた通り、あの3両時間というところで、あの寄り添い時間と掲げているものに関しては、例えば3両キャラクター1つだけでも算出することもできますし、はい、他社さん の企業さんのコラボレーションと、はい、掛け合わせでの算出もできてきているので、まあ、先ほどのお話にもつながってくるんですけれども、そういったあのコラボレーションだとかでも、あのこの時間の幅っていうところは広がってきているところにつながっています。
すごい増え方ですね
ありがとうございます。そして こちら中期経営計画の目標でございます。2025年3月期にかけまして、営業利益の成長率10年平均でプラス 10% 以上を目指すとしておりましたが、その通過点となる中計最終年度の2027年3月期は従来400億円以上という目標を掲げていたものの、前倒しで達成することが私ども実現しましたため、こちらの目標を引き上げまして650億円以上を目指していきたいと考えております。また長期で目指す水準感といたしまして、ここまでご説明した取り組みを進めることによって、このサンリオが次の10年で目指していく水準感として、こちらにまとめさせていただいております。まず先ほどのビジョンミッションバリューの実現に紐づく指標として、サンリオ時間年間3000億時間を目指していきたいと考えています。前年までですと年間1140億時間ですので、約3倍まで伸ばしていくという目標を掲げております。また長期ビジョンの達成を図る目標水準として、時価総額5兆円という大台を目指していきたいと考えています。また3つの戦略目標をきちんとトラックしていくべく、これに紐づく重要 KPI といたしまして、GMV ですね、流通取引総額3倍、10年平均で営業利益の成長率 10% 以上、北米キャラクター市場シェア 10% を設定しております。これらの指標を10年の合計として邁進してまいります。ではサンリオの事業内容についてご説明いたします。サンリオは将来的に目指す姿である IP プラットフォーマーの東大を実現すべく、主に4つの事業で構成されております。1つ目物販事業です。2つ目がライセンス事業、3つ目がテーマパーク事業、そして4つ目が新規事業その他となっておりまして、これらをもとにエンターテインメント企業としてグローバルに展開しております。まずはじめにご紹介しました物販事業のところでございますけれども、ギフト商品グリーティングカードは自社でデザインから企画製造を行いまして、販売につなげております。販売先としましては直営店百貨店におけるサンリオショップでの展開、また量販店専門店様への卸売り、そして主にアジアを中心とする海外出荷を行っておりまして、近年ではオンラインショップにも力を入れております。なお製造は OEM 外部委託しておりますので、工場を持っていないのも一つの特徴としております。次にライセンス事業です。ライセンスは主に大きく分けて3つございます。1つ目商品、2つ目広告販売促進、そして3つ目が空間です。ライセンス先が競合他社との差別化のためにサンリオキャラクターのデザインを使用されることにつながってきております。皆様日常的に使っていただけるお弁当箱であったりだとか、左下は厚生様に使用していただいております。日焼け止めクリームのシリーズの3カットの、ラベルにサンリオキャラクター起用していただいたり、あとは右下アサヒ飲料様にご利用いただいております。カルピスでも幅広いキャラクターを使用していただいております。サンリオの複数のキャラクターが10代から大人女性まで幅広い世代からご支持をいただいておりまして、日常的に使っていただいている商品としてもコラボレーションが増えております。
昔はなんかお土産のところに行くとキティちゃんがここでも働いてるとか思いましたけど今はもっと幅、裾野がだいぶ広がってるんですね、ライセンスされてるところも。
そうですね、もう本当に国内海外問わず幅広いライセンス主の皆様にご利用いただいておりまして、それこそ熊本ですとくまモンとコラボレーションしたりだとか。
そうなんですか。
空港パーキングサービスエリアでも目にかかることもあるかもしれないので、ぜひちょっと、はい、見つけていただけたら幸いでございます。あとこちらに写真はないんですけれども、高級ファッションブランドのバレンシアガさん、クロエさん、そしてバカラさんともコラボレーションをいたしました。またデジタルの領域でもコラボレーションしております。 話題の任天堂スイッチやアップルアーケード上でも楽しんでいただけるゲーム、あとは、皆様ご利用いただいているかもしれませんけれども、あの LINE、 あのトークアプリ LINE で使えるスタンプとしてもご利用いただいております。なので、まあ、先ほどその3両時間と申したあの夢中時間がこの左側のゲーム事業につながってきていて、こういった日常的にお使いいただく LINE スタンプはあの寄り添い時間の方にカウントされるので、これもすべて3両時間に紐づいてくるというあのお考えいただければと思っております。はい、あとはライセンス、空間ライセンス事業です。あの写真上はパセラリゾーツ様で展開しているサンリオキャラクターズのガーデンカフェです。左下の写真は淡路島のハローキティスマイルという、あの2018年よりパソナグループ様が地域活性化事業の一環としてレストラン、シアターなどのアミューズメント運営を開始いたしました。あのハローキティのドーム型のスペースではプロジェクションマッピングであったりだとか、ハローキティの世界観を満喫していただけます。次にあのテーマパークです。はい、東京のサンリオピューロランドと大分県のハーモニーランドが直営のテーマパークです。あの最近はサンリオファンの聖地として国内のお客様だけでなく海外からのお客様も増えております。あのまたハーモニーランドはあのリゾート化に向けまして2024年、12月に大分県と観光促進と地域活性化に向けた包括連携協定を結ばせていただいております。はい、大分県国東市にございます大分空港が、あの大阪関西万博の開催期間である2025年4月13日、もう今開催中ですね、10月13日まで、あの期間限定で大分空港の名称が大分ハローキティ空港になっております。なので、あの大分県とサンリオエンターテインメントがコラボレーションしまして、サンリオキャラクターで空港を装飾しておりますので、はい、ぜひあの皆様足を運んでいただけたら、あのとても嬉しいです。また、先ほど、申し上げたゲームであったりだとか、デジタル領域、まだまだ、力を入れていきたいと考えております。今後は新規事業の一環としまして、デジタル領域により、力を入れてまいります。デジタル領域の事業では、個人クリエイター初の、キャラクターであったりだとか、提供価値を広げてまいるとともに、先ほど紹介したピューロランドが、例えば、遠方だから、少し行けないな、だったりだとか、まあ、そういう、壁を乗り越えられる一つの手段として、バーチャルの世界でも楽しめるようになりました。中期経営計画の、期間内に、年間来場者数500万人、Web3 サービスは登録者数1000万人を、目指しております。
これなかなかすごいのは、確かにサンリオピューロランドさんはすごい人気なのかもしれないけど、やっぱり箱なので人数に制限がかかっちゃうと思うんですけど、確かにデジタル領域だったらそれがないですもんね。
そうですね、はい、はい、もう世界中の皆様からアクセスいただける環境となっておりますので、はい、そこも引き続き整えていきつつ、皆様にお楽しみいただけるようにしていきたいと思います。はい、また、ゲーム事業に関しては出社も視野にパートナーを組ませていただいております。今申し上げたストーリー型 IP と夢中体験を創出しまして、2027年度3月期までに6本以上のゲーム開発を進めてまいります。それでは、サンリオの強みについてご説明いたします。サンリオの強みは強固なキャラクター IP ポートフォリオです。人気のあるキャラクターを中心に450を超える多様なポートフォリオを有しております。アメリカの金融会社タイトルマックスが作成した世界の IP ビジネスランキングでハローキティが2位につけております。皆さんも世界中で想像していただくと、あのキャラクター確かアメリカ初だよなって言ったようなキャラクターが多い中で、ハローキティ2っていうところは非常に当社の強みの一つとなっております。また豊富なバリエーションを有していることから、商品やサービスの差別化をしまして、デザインも汎用性が高いところがサンリオキャラクターの強みです。このスライドだけでもかなり色だけでも豊富なバリエーションになっているので、例えばですけれども、銀行のカードにサンリオキャラクターを使っていただいているんですけど、銀行さんによってコーポレートカラーが変わるじゃないですか。そのカラーに合わせてこのキャラクターを使いたいとご指定いただいたりだとかもできるので、そこはサンリオの強みの一つとなっております。また売上総利益に占めるキャラクター別の構成費 をグラフ化したものになります。あのハローキティの比率が10年前の2015年3月期の 69% だったところから2025年3月期は 35% にまで下がっております。あのこちらはハローキティの人気が下がったのではなくて、その他のキャラクターの人気がハローキティ以上に上昇しているということがこちらの比率でも出ております。複数キャラクター戦略のもとハローキティへの依存度を低減することで業績 のボランティリティ変動 の脱却を図りまして、さまざまなキャラクターの活躍の場を拡大し、より強固なキャラクターポートフォリオを目指すことで業績 の安定成長 へとつなげていきたいと考えております。そしてまた他社と協業することもサンリオの強みとなっております。みんな仲良くの企業理念の通り、他社様とは競合するという感覚ではなく、仲良く協業していきましょうという考えでございます。ドラえもんであったりだとか、あとはバレーボールを題材にした漫画初のハイキュー、あとはサッカーを題材にしたブルーロックといったような漫画初、アニメーション初のキャラクターともコラボレーションをしております。そしてここから2025年5月に発表した業績についてご説明いたします。売上高は前年比 44.9% 増の1449億円、営業利益が前年比 92.2% 増の518億円となりました。ライセンス事業が大きく拡大したことによって営業利益率が 35.8%、ROE が 48.6% と非常に高い収益性資本効率となっております。その結果といたしまして、2026年3月期は売上高は1622億円、営業利益は600億円、当期利益420億円への増収増益を見込んでおります。そして中期経営計画期間中、2027年3月期までのキャピタルアロケーションの方針をアップデートいたしまして、オーガニック投資300億円、2027年3月期までの3年累計金額での大きな変更はございません。主にグローバルの開発、コンテンツの開発であったりだとか、マーケティング投資で約100億円、そしてゲーム開発販促費に約100億円、そしてその他の、サンリオプラスというアプリケーションの開発と合わせて300億円に、投資してまいりたいと考えております。配当成功につきましては 30% の方針でございます。価値創造ストーリーに資する案件を優先的に検討しまして、投資委員会を通じた厳格な検討を行っております。定性面定量面踏まえた総合的な判断を実施しまして、こちらの M&A マイノリティ出資500億円以上という予算のもと、もし魅力的な投資機会が見つからなかった場合には余剰資金や財務基盤を考慮しつつ、追加での株主還元を最大300億円で検討しております。それでは株主還元についてお話しいたします。2024年4月に3分割の株式分割を行いまして、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えさせていただきました。また今期2025年3月期は当初27円からの予想から53円に増配いたしました。そして株主優待に関しましては、株式分割の実施に合わせ2024年に内容を拡充いたしました。テーマパーク共通優待券や株主ご優待券に加え、新たに長期保有制度を設けました。引き続きより多くの皆様に中長期的に三両社を応援したいという考えをいただいて、株式を中長期的に保有いただいた方に当社の関連サービスのご利用を通じて当社のグループの事業に対するご理解をより一層深めていただきたいという思いから、こちらの長期保有制度を新たに新設いたしました。はい、こちら最後にはなりますけれども、中期ロードマップのアップデートでございます。先ほど申し上げた通り、この毎年ですね、キャラクターの周年が引き続きアニバーサリーイベントであったりだとか、全社でこうマーケティングを一層強化してまいりたいという考えでございます。 ちょうど来月からネットフリックスというグローバルコンテンツサービスでマイメロとクロミを主人公にしたストーリーもグローバルで世界独占配信の予定ですので、ぜひご興味ございましたらご覧いただけたらと思っております。はい、はい、少し長くなりましたが私からは以上でございます。ありがとうございます。
大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど新規事業でゲームっておっしゃってて、でなんかその投資キャピタルアロケーションのところでもその投資っていうことはありましたけど、
はい、
これイメージいやもちろん言えないことばっかりなのかもしれないですけどゲームに来ていちゃ出てきて親しくゲームができるみたいなイメージっていうのを、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、もう皆様から例えばそのハローキティちゃんって戦っていいのとか投資家の方から結構海外の投資家の方にもゲームって結構戦わせるイメージなんだけれどもハローキティって戦っていいのって聞かれるんですけれども、私ども最低限のガイドラインとして例えばハローキティは戦わせちゃいけない、あとは刃物であったりだとかそういった銃とか持つことは参入者として禁止しているんですね。なのでそういったところは守りつつゲーム領域にも参入していきたいと考えておりまして、例えばこちらのハローキティアイランドアドベンチャー、任天堂スイッチさんでもゲーム体験できるんですけれども、そうですね、着せ替えを体験できたりとか街づくりをするゲームがあるんですけど、そういった中で、まあ、サンリオのキャラクターが多く登場してきたりだとか、そういったゲームが今お伝えできる範囲ですとリリースしているところですね。ただこれライセンスの一環なので自社で一から開発するっていうところを今から注力していく方針ですので、またちょっと皆様にお伝えできるタイミングが来ましたらどういったゲームかも、はい、楽しみにしていただけたらと思います。
とりあえずバトルはないっていう
そうですね、はい、
先ほどパイが膨らむ中でキティちゃんの比率重はちょっと下がってきて、確か御社って発売前に、ね、なんか人気コンテストみたいなことをおやりになってたような記憶があるんですけど、
はい、
やっぱりちょっとはず昔だったらちょっと一か八かみたいなところだったのが、やっぱりその外れがないようないいなんかビジネスモデルができてるような感じするんですけど、それって今でもやってるんですかね。
あ、そうですね、はい、まあ、やはり先にハローキティの依存度のお話にもなったので、はい、そこから、申し上げると、例えば YouTube で今アメリカの方でも、ユーザー数非常に多いハローキティ&フレンズという名称で YouTube チャンネルを公開しているんですけれども、ハローキティを見たいと思って検索して入ってきた方々にそのコンテンツを開いていただくとハローキティ以外のキャラクターが出てくるので、その機会になんか例えばこのキャラクターなんだろう、すごく可愛いな、クロミちゃんっていうんだ、じゃあクロミちゃんのグッズ欲しいな、でこうお買い求めいただくみたいなサイクルができてきていると思っていて、そこのこう年々蓄積がこういった業績にも反映してきていると考えております。
ここまではサンリオ IR セミナー、お話は証券コード8136東証プライム市場上場株式会社サンリオ IR 室リーダー平山紗衣さんでした。どうもありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。
サンリオ IR セミナー、この番組は証券コード8136東証プライム上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りしました。